舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからお届けしております、七子チャットラジオ金曜日。さてここからのお時間はゲストの方をご紹介します。本日のゲストは舞鶴市議会から副議長の上場和幸さん、議員の小谷茂雄さん、西村正幸さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて本日の放送は最初に上場さんから副議長就任のご挨拶をいただきました後、西村さんから会派と議員定数について、そして小谷さんから議会質問についてをお話しいただくことになっております。ではまず上場さん、よろしくお願いいたします。
こんにちは、上場和幸です。よろしくお願いいたします。
それでは就任のご挨拶と抱負をお願いいたします。
はい、副議長は議長の代理を務める役職ですから、はじめに議長とはどんな仕事なのか、どんな役割と責任を持っているのかを少しお話した上で抱負を述べさせていただきたいと思います。
はい、
一つは議会で行われる審議が混乱なく公正に行われ、議会の機能が十分に発揮されるよう進行や調整を行うことです。二つ目には議会としての代表を務め、他の団体、他の議会とも調整や連携をいたします。三つ目は議会の事務事業全般を統理する、いわゆる納める責任があります。そして全てにわたって議会事務局が補佐いたします。簡単に申し上げましたが、大変大きな責任と役割があると思っております。そして副議長は議長の公務が重なったり、事故や病気などで公務ができないときに議長の職務を行います。
はい、議会で行われる審議が混乱なく公平に行われ、議会の機能が十分に発揮されるよう進行や調整を行うこと、そして他の団体、他の議会とも調整や連携をすること、そして議会の事務事業全般を統理する、こういった議長の役割を代理をされるということなんですね。責任重大ですね。
はい、こうした役割が主ですが、現実には特に議会運営の秩序を保つために議長と力を合わせて会派間や議会間の調整を行うなど対応にも努めてまいります。
はい、
また近年では議会改革の必要性が注目されております。活発な議会が評価されたり紹介されたりすることも常でございます。この議会改革とは決して悪いことを変えるという概念が主ではなく、社会や環境の変化、市民ニーズの変化に応じて議会もその機能をより発揮するために、一時的ではなく常に改革を行っていかなければならないものです。こうした改革の取り組みも議会運営を行う議長副議長の責任であると思っております。ポイントは全ての議員の意見をよく聞き尊重していくことだと思います。
そうですね、市民だけでなくその代表の議員の声も聞いて調整する人が必要ですね。
はい、私は副議長ですので、個人の議員活動、議会活動もしっかりこなす中で議会運営に努めてまいりたいと考えております。いずれにいたしましても、市民の皆さんが議会に求める、親しみやすく分かりやすく、そして市民のために努力していることが分かる議会として評価が高まるよう全力で努力していく決意です。何卒よろしくお願いを申し上げます。
はい、よろしくお願いいたします。ここまでは副議長に就任されました上場和幸さんよりご挨拶を頂戴いたしました。それではここで一旦お知らせを挟みます。私永野由香がお届けしております七子チャットラジオ金曜日、本日はゲストに舞鶴市議会の議員の皆さんをお迎えしております。それではここからは西村正幸さんに会派と議員定数についてお伺いしたいと思います。
西村正幸です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。それでは初めに会派についてお聞きいたします。舞鶴市議会には5会派があると伺っておりますが、 会派という組織はどのようなものなのか、まず教えていただけますでしょうか。
はい、議会の会派とは地方自治法では定めておりませんが、舞鶴市議会の条例、規則、申し合わせなどによって設置されております。会派は同じ意見や考え方を持つ、議会活動を同じくする議員の団体としており、議会の運営がより円滑スムーズに運営されることも会派を組織するメリットだと思われます。会派はあくまで議会内で議員が任意に作る団体ですので、会派に所属していなくても議員の仕事は全うすることができます。
あ、なるほど、必ず所属していなくてもいいということなんですね。この会派とは政党とは違うんですか？
いいえ、政党の定義は公職選挙法で決められておりますが、議会の会派を結成する規則に政党の所属などはありません。自由です。
はい、この会派を作るとどういったメリットがありますでしょうか？
一般的には同じ会派に所属し活動することによって情報交換を行ったり、議案を審議する場合においても議論を会派内で行うなど、また要望活動も複数で行うことができます。
はい、
議会運営においてもスムーズにすることが目的だと申し上げました通り、会派から代表を選出し、会派間の調整や議論、また合意形成を図る上での利点が多くあります。一方、議会は多数決が原則となりますので、人数が多い会派ほど議会運営に対する意見や主張が強くなるのも現実であります。先ほども申し上げましたが、利点はあるというものの、会派を結成せず議員個人で活動を行っていても問題はありません。
はい、ありがとうございます。それでは次に議員定数についてお尋ねいたします。舞鶴市議会は定数を変更されたようですが、どのようになりましたでしょうか？
はい、来年1月から議会で議員定数について意見交換会等も実施する中で議論をしてまいりましたが、12月定例本会議において現在の定数は28名でありますが、次の選挙から2名削減して26名に変更する条例が賛成多数で可決されました。
議論の結果、定数を2名削減されたということですね。定数を削減する条例について各会派の意見はどのようなものでしたか？まず創成クラブ議員団の意見から聞かせてください。
はい、創成クラブ議員団の意見は、削減には反対の立場からおおむね意見としては、一般的には人口、面積、財政、学校の数、類似都市団体等を基礎として参考とされますが、舞鶴は地理的にあまり参考例がない特徴がある複眼都市を形成しており、人口もほぼ均衡して町の成り立ちも違いがある中、それぞれに都市部、農村部、漁村部等が混在しており、加えて海上自衛隊や火力発電所など多種との違いがあります。また我が会派の議員はその地域から選出されている議員がほとんどで、その地域からの課題等を議員活動として行政に届け、地域住民の福祉の向上、地域の安心安全、地域の発展、地域経済の発展等多く関わることがあり、現状の定数が必要と考えるとの意見でした。
はい、ありがとうございました。次に新生クラブ議員団の意見をお願いします。
はい、新生クラブ議員団の意見でありますが、削減に賛成する立場からおおむね次のような意見でありました。まず市民の方々の意見として、意見交換会では現状維持との意見などもいただきましたが、事前に議会議員の定義や仕事内容と丁寧に説明をした上での意見であり、こうした中でも削減すべき、 議員個人の資質の向上に努めてほしいとの意見があったことを深く受け止めております。実際に議員個人の活動の中で意見を聞くと、現状の定数は多いとの意見が多くあるため、定数削減をした上で議会議員活動に取り組み、頑張りを市民の皆様に見ていただく決意を示す必要性があること、今後は議員議会の質の向上に努め、議会の見える化、情報発信を積極的に進め、極端な人口減少がない限り、この定数26名が議員活動の限界であることを市民の皆様に納得していただけるよう取り組む決意をすべきとなどであります。
はい、ありがとうございます。次に公明党議員団のご意見をお願いします。
はい、公明党議員団は削減に賛成の立場からの意見としては、おおむね次のようなものでありました。議員定数に対する我が会派の基本的な考えといたしましては、今日まで述べてまいりました通りでありますが、近年地方創生や市民ニーズの多様化など、議会と議員に対する役割や責任が増してはいるものの、舞鶴市は人口減少が続いており、それに伴う税収などにも影響を及ぼしていることも含め、市民の一般的な視点としては、議会においても相応の定数減少を求められていると認識しております。したがって定数については削減すべきであると考えますとの意見でありました。
はい、ありがとうございます。次に日本共産党議員団のご意見をお願いします。
はい、日本共産党議員団は反対の立場からの意見でありますが、議員定数については28人の現状維持で、議会で行った意見交換会等でも、やはりしっかり議員が議会や議員活動について市民の皆様に理解をいただく、そういう努力をしっかりやっていくと同時に、やはり市民の意見をしっかり議会に反映させていくという点でも、今の現状で頑張るべきだというふうに思うとの意見でありました。
はい、ありがとうございます。次に各省会議員団のご意見をお願いします。
はい、各省会議員団は賛成の立場からの意見でありますが、現時点では前回の定数削減から人口が大幅に減少していること、近隣自治体の定数を参考にした適正な議員定数を考慮した場合、定数の見直しは必然で、人口、面積、財政面から見ても削減の方向性は避けられない状況にあることが分かります。一方で先に申し上げました不安材料に関しては、議会がより一層市民に寄り添う街づくりに邁進すること、その努力義務が議員に課せられた使命であると信念を持って当たることで、市民が不安感を抱くことのない環境の構築、課題の克服に資するものと理解しており、よってこの条例改正に賛同することを表明いたしますとの意見でありました。
はい、ありがとうございます。最後に会派に所属しない議員のご意見をお聞かせください。
私の定数削減に賛成の立場からの意見でありますが、人口減少により厳しい財政状況が見込められる中で、議員数を4人減らすべきと考えます。また市民意見の反映や審査は各議員の努力で補えると考えます。一方地方議員の在り方としては、市全体を論議し活動することが望ましいと考えております。以上が定数に対する各会派などからの意見でありました。
はい、賛成反対現状維持、さまざまな意見があって最終的に26人になったということですね。
はい、舞鶴市のため市議会としての役割責任を議員全員で果たしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、 ここまで会派と議員定数をテーマに西村さんにお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからお届けしておりますななこチャットラジオ金曜日。さて本日は舞鶴市議会より議員の皆さんをお迎えしてお届けをいたしております。さあそれでは以前の放送で代表質問と一般質問についてご紹介いただいたことがあるのですが、今日は議会での質問についてお伺いしたいと思います。お話しいただきますのは小谷茂雄さんです。よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは、小谷茂雄です。よろしくお願いいたします。
それでは早速本題に入らせていただきます。定例会の本会議においては議案質疑と並んで大きな柱となるのが一般質問であるとお聞きいたしましたが、いかがでしょうか。
はい、その通りです。まず議案に対する質疑についてはその議案の内容について疑問に思う点を尋ね、提案者市長からの提出議案の認識を正すものであります。したがって質問の対象はその議案に限られております。それ以外の課題や問題に対し一般質問は広く自治体の事務一般を対象としており、議員が自らの政策に基づき質問することになっております。
はい、それでは次に質問には代表質問と一般質問があるということなんですが、その議会質問については3月、6月、9月、12月の毎定例会において毎回行われるのでしょうか。
はい、代表質問については会派を代表して3月と9月に原則質問するようになっております。一般質問については必ずしなければならないものではありませんが、議員は市の一般事務について議長の許可を得て質問することができると市議会会議規則に定められており、質問の機会が与えられております。
はい、議会質問ではどういったことを質問されるんでしょうか。例えば質問する内容について制限はありますか。
はい、特に質問する内容について制限があるものではありません。毎日市議会には所管する常任委員会として総務文教委員会、経済消防委員会、民生環境委員会、建設委員会の4つの委員会があり、議員としてある政策に取り組みたいと思っていても所管の委員会に入れなかったり、また思ったような議題でなかったりする場合など、そうした場合に日々の活動の中で町の新たな課題も見えてくるかもしれません。そのような場合に行うのが一般質問であると思っております。
なるほど。それでは一般質問ではどのようなことが必要であり重要であると考えていらっしゃいますか。
はい、一般質問することにより町を良くするため日々の活動をしている中で得た情報などを集約して行政の活動をチェックしたりすることを通じて町の在り方を変えることができます。ですから一般質問は重要であると思っております。
具体的にはどのようなことが一般質問では重要であると考えていらっしゃいますか。
はい、一般質問では自治体のあらゆる事務について行政に問いただすことができます。その質問することによって自治体行政に監査機能や政策提案機能が果たされ、ひいては町が良くなることにつながります。その機能を果たすためにも一般質問は重要であり大事であると考えております。
はい、そうした一般質問で大事なポイントがあると思いますが、どのようなことが必要でしょうか。
はい、一般質問で求められていることを3つ挙げるとすると、1つに争点を明確で具体的にすること、2つにデータや根拠を裏付けること、3つに市民と行政を課題でつなぎ納得を引き出すことなどが挙げられております。
なるほど、争点を明確で具体的にすること、データや根拠で裏付けること、市民と行政を課題でつなぎ納得を引き出すこと、この3つがポイントということなんですね。
はい、質問のテーマを明確にするには何を問題にして何を正すのか、またどのような深刻なまた良好な状態かをデータや根拠で示し、説得力を大きく増すことができるかなどを考え、そして市の施策や事業、その運用が どうあるべきかをめぐって問題を提起し、あり方を考えることで市民にいい方向を示すことができるのではないかと思っております。
なるほど。一般質問するにあたってその他にも気をつけることがあるとすれば、どのようなことがありますでしょうか。
はい、一例を挙げますと、評価する場合などについては、ちゃんとする、しっかりするなど感覚的な言葉だけで述べずに、どうすればちゃんとする、しっかりしていると言えるのか、評価の基準を示すように述べる必要があると指摘されております。正直私にとって質問の作成は非常に難しく、毎回の質問作成では苦労しております。
苦労されてるんですね。その他にも大事なことはありますでしょうか。
はい、質問する上で、なぜ自分はその状況を問題とするのかという問題意識や背景を言葉にして表して伝えることの重要性を指摘されております。そうでないと質問と答弁が噛み合わないことになってしまいます。
そのように質問と答弁が噛み合わないことがないよう、事前に打ち合わせなどをされるんですか。
はい、事前に議長に質問の通告書を提出することになっております。そこで執行部とのヒアリングを行い、質問の趣旨を事前に伝えることになっております。
はい、一般質問の時間ですが、どれくらいあるんでしょうか。
はい、答弁の時間を除いて質問時間は、代表質問にあっては1会派につき35分、3人を超える1人当たりにつき5分を追加した持ち時間となります。一般質問にあっては1人40分以内とされております。
なるほど。一般質問のテーマをどのようなことをヒントにされ、生み出していらっしゃるんでしょうか。
はい、どのような政策であったとしても、発生源は個人の考えであり、一般質問もまた議員個人の気づきや問題意識からのものであります。市民の方からの声を聞いて、町の問題点を捉え、町を良くするための質問となるよう取り組んでいかなくてはいけないと思っております。
はい、それでは最後にお伺いします。一般質問が今後どのように町をより良くするために生かされる必要があると思っていらっしゃいますでしょうか。
はい、一般質問はとかく一人の議員のものとして考えがちですが、良い質問であった場合などについては、議会として取り上げ問題を提起したり、一般質問をいかに活用し生かしていくか、創意工夫した取り組みが今後必要であると思います。
はい、ここまでは小谷さんにお話をお伺いしました。また今日は本年最後の FM 舞鶴での議会報告でありました。来年もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそ来年もよろしくお願いいたします。最後に FM 舞鶴のお聞きの皆様にお願いがあります。本会議や各委員会は傍聴できますので、ぜひお越しいただきたいと思います。また本会議はインターネット中継もしておりますので、パソコンやタブレットなどでぜひご覧いただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。リスナーの皆さんもぜひ傍聴に行かれるか、またはインターネットの中継をご覧になってはいかがでしょうか。今日は舞鶴市議会から上場和幸さん、そして西村雅幸さん、小谷茂雄さんをゲストにお迎えしてお話をお伺いいたしました。皆様どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力によりお届けしました。